やめちゃ
朝日を受けて。おお、ちょっと。日曜日の朝ですよ。遅く起きた昼は、みたいな。ね。パイナップルと納豆ご飯を食べてきた。
私は今、はい、食べてますけど。はい、いきますね。
はい。
ドゥサムのドゥ、ヒハです。
ドゥサムのサム、ユキカです。おはようございます。
おはようございます。
ドゥサムグッドワーク。
ただいまですね、5月の、はい5月の9日日曜日、朝の11時4分でございます。
早い。早くないけどね。
早くないんだけどね。
早くない。
早くないけど、昨日の3時半ぐらいに2人で LINE をして、
そう。で、寝る前に携帯見たら、そう。ストイック。それとも起きてるって分かってるのに。えらい。これがあったからちゃんと起きました、今日も。素晴らしい。
素晴らしい。
らしいことですよ。
うん。
土曜の夜はね、昨日私さ、あの服作ってたんだけどさ、小山田宗平くんがさ、
うん、
ツイキャスを始めたの、夜中に。
うわあ、
それ。もうそれでテンションが上がって、うん、一緒にお酒を飲みながらツイキャス聞いて、その後過去のツイキャスも YouTube であさって、ずっと小山田宗平。パラダイスだった。
ゆきかんがお酒飲みながら、ツイキャス好きなんて意外なんだけど。
いや、てかなんか、小山田くんが基本的に酔っ払ってる時にやるの、ツイキャスを。
うん。
もう最高なんだよ、それが。
そう。いいね。いい夜だね。
いい夜でした。
いや、そう、ゆきかの私は服を買ったんですよ。
そう。ありがとうございました。あ、取ってやる。いや、非常にお似合いで。いや、そうです。めっちゃ似合ったけど、ちょっとね、むずかった、わたるさんのズボンと合わせる。
いや、まあそうだよね。いや、まあね、わたるさん、本当に、わたるさんの、あ、富永渡る、渡る富永の、私はあの、花柄のショートパンツを買ったんですよ、ついこの前。
うん。そうです。
に合うガグの服を作ってくださいっていうオーダーをしたんだけど、これには意図があったんですよ。
うん。親がすごい。
渡る富永のパンツは、もうカラフルすぎて何色でも合う服で。
うん。
別にガグじゃなくてもいいんだけど、ゆきかがわたるさんの服好きだって言うから、うん、これはガグとわたる富永をタグ付けする絶好のチャンスだと思って。
ガグの PR 担当の人なのよ、もう思考回路が。マジで。
だから、わたる富永に合う服を作ってって言って作ってもらって、それを着て私はインスタに両方タグ付けしてするっていう使命、うん、使命感を抱いて。
結果大成功ということで、
はい、
渡るさんがリポストしてくれましたね。
渡るさんね、リポストしてくれたね。
うん、リポストっていうのはストーリーズも、
うん、リポスト、めっちゃ嬉しい。
うん、めっちゃ嬉しい。最高。
いや、もうリポスト、リポスト大喜利でしょ、これからは。
コラボ、コラボで。
うん、なんかさ、
大事だよね。
うん、私、なんかグランズとか見てて、なんかリポストとかみんなの投稿を見て、うん、あ、この服を買う人がうちの靴買うんだとか、
そう
なるわけよ。ね、意外な
存在
もするし、そうじゃなかったのもあるけど、でもなんか多分一番わかりやすい なんか購買意欲につながる分かりやすい方法なのかもしれないと思って。なんかまあ服とかさ、ファッションが好きな人はさ、誰々が着てるから買うみたいなことってほとんどないと思うんだけど、
うん、
まあ、そうじゃない人の方が圧倒的に多くて、やっぱみんなインスタとかっていうのが情報源だから、この服とこの服合うんだとか、この服着てる人、こういうブランドも知ってるんだとかさ。
いや、わかるわかる。そこからね、数珠つな。その広がりが大事だよね。
そう、だから、ライフルが他にあの同じ画面に一緒に映りたいブランドないの。ここ狙ってこうよ、やっぱ。
やばいね。そういう狙い方でいく。前は、うん、あの、小田さんとね、小田さんのさ、シンクのデニムを履いて、ガグのトップスを着てくれてる人がタグ付けしてくれて、
うん、
ストーリーに上げてきてくれて、しかもそれを琴葉さんがスクショして、うん、私に送ってくれたの嬉しいねって言って、いやもうそれが嬉しい。あれは嬉しかった。本当優しい。
琴葉さんもなんか同じこと考えてるんだよ。やっぱさ、
誰あそういうことか。
並びってや
っぱどこ？ああ。ジャンルね。この前そのさ、Apple Music でさ、音楽聴いててさ、
うん、
なんかアルバム再生し終わると同じような音楽ってなんか適当に流し始めるじゃん、Apple
が。あ、わかる。
え、あれこれ同じような音楽で流される側のアーティストってどういう気持ちなんだろうと思いながら聴いてるけどさ、もうそういうことだよ。
でもさ、それその機能ってさ、インスタにもあるさ。
ああ、そうだね。なんて言うんだっけ。最適化みたいな。
Amazon もあるしさ。なんか。
Twitter もあるしね。
Twitter とか Zoom とかそういうのもあるでしょ、そういう機能。
あるある。
エッセンスとかもなんか同じような服一覧でダーって並べてくれるもん。
あ、そうなんです。どこに配置されるかという。
うん、
そのポジション取りめっちゃ大事じゃん。
ん
そのどのジャンルに分けられるかってめっちゃ大事だね。
いや、そう、めっちゃ大事だよ。
ええー。ちょっと浅すぎて。どうするちょっと本届いた。ずっと買おうと思っていた本を買いました。
何の本ですか？
見えない。
もうね、仕事飛びしすぎて見えないのよ。
レヴィストロース、野生の思考。
あ、野生の思考ってあれじゃん。
山形さんおすすめの一冊です。今さら。
マジ今
だね。
それプライマリーで聞くやつ
だよね。しかもさ、文庫だったわ。まあいい。なんかあのこの前読んでた本でレヴィストロースとリーバイストラウスってあのリーバイスの作った人、
うん、
が同じ同名いや同語異音みたいな、なんかこの表記は同じなんだけど読み方が違うんだって。
あ、そうなの？
そう、たまたまらしいんだけど、それでなんかレヴィストロースなんかどっかで聞いたなと思って、
うん、
で調べてたら、ああ、野生の思考の人だと思って、なんか会おうと思って買ったんだけど、来ました。またこうして積んどくだ。飲まなきゃいけない本がどんどん増えてい
く。買おうかな。
っていうか、文庫会は私、あのちっちゃい本が良かったな。ちっちゃい本って出てないのかな。
え、出てる。でもさ、山形さんもさ、でかい本だったよね。
あ、マジ？じゃあもうでかい本しかない。
あ、絶対。
普通にさ、単行本がいいよね。
え、わかる。だって。
本すごいって単行本がいいよね。
うん、重い。てか、本当にさ、なんか、文学賞取ったやつとかってさ、まず本当にさ、ハードカバーのしかまず出ないじゃん。
うん。
でもなんか、あ、めっちゃ見たいのあるって思った時に待つもんね。
え、わかる。
全然ホットじゃねえ。
待つよ。単行本待つよね。
もうぬる
だってさ、転がりながら読めないしさ。
いや、そうなんだよ。手がさ、重くなっちゃうからさ。
そうなんだよ。届いたとかめちゃくちゃ文句。
最近読んでたのはね、これ。
うん、
読み終わった。
あ、言ってたね、なんか。なんで、あの中で言ってたな、それ。
そうそうそうそう。
なんか話した時に言ってた。
そっからね、本読んでない。
これは。いや、本読まないよね。
ケーキの切れない非行少年たち。これ結構面白かった。なんか、あの、教育とか好きな人は面白いと思う。なんか、予備校時代をすごい思い出した。これ読んでて。なんか別に、あの、全員が全員発達障害だったわけとか、そういうの全然ないけど、やっぱそういう人たちが溢れてるってことは。
あれ？ちょっと待って。
どうした？
今行ってきますって言った。
行ってない。
いや。
家族かもね。
家族が行ってきますって言ったかも。どっか行ったかな。あ、いいわ。はい、すいません。
いやいやいや。そう、ケーキの切れない少年たち。非行少年たち。非行少年、なんか不良の子たち、別に全員が全員の話じゃないけど、なんか発達障害とか、うん、知的障害とかある人が非行に走るよね、みたいな。で、反省をする以前の問題で自分が何をしたかってことをまずそんなに理解できてない場合がありますって話なんだけど、
うん、
結構具体的に数字が書いてあって、どのぐらいの割合で知的障害者がいるとか、その IQ の度合いみたいな、
うん、
ね、なんかその話が自分の予備校時代とかぶって。
お、なんか、いってらっしゃい。どこ行くの？あ、帰ってくる。うん、あ、コメリとかね。いってらっしゃい。
コメリ。
今、ヒーハーとラジオ撮ってるの。うん。
いってらっしゃい。
とんでもないですよ。いってらっしゃいって言ってる、ヒーハーも。行きます、だって。はい、
コメリに行く。
じゃあ、よろしくねって言ってた。コメリに行くって。
あとはね、最近はね、ナショジオをね、ちゃんと読み始めたもん。
面白そう。ナショナルジオグラフィックいいね。
ナショジオの。
愛読者がいるんだけど、全部。定期購読なんだっけ？
定期購読してて、実家に届いてて。
あ、そうだよね、実家だよね。
で、それを読んで、
うん。
読んで、父親の方で使って、でそっちにアーカイブ持ったら、この前全部捨てられてたんですよ。
オーマイガー。
いや、でもそれはね、あの、父の方のスタッフの一人が、あ、もういら、すごい古いものいらないだろうって言って捨てちゃったみたいで、母親がぶっ壊したらしいんだけど。
やばい。取っといたらプレミアになったかもしれないよね。
てか、結構たまってたから、ね、
なんて。
だからそっからもう。
高く売れるじゃん。
そうそうそう、持ってかないことにして、なんか自分自身でずっと溜まってて、
悲しい経緯があるね。持っていかなくなった経緯。
なんか日常に関しては、うん、古いやつでも全然古くないんだよね。
いや、確かに見応え、なんかさ、本当事実を淡々と美しくなんかの教えてくれるみたいなイメージある。
そう、な、例えばなんか恐竜とかね、多分年に1回以上絶対やるの、正直言って。でも、これ、アップデートされる恐竜なの。ちゃんと毎回アップデート載せてくれるから。
やばい、研究結果ってこと？
そうそうそう、結局さ、研究結果とか、それは本当に研究してる人たちのところに取材を行ってとかだから。
あれおもろいよ。
すごい面白くて。でもね、本当、ここ最近は、なんか、つらい、つらいよ。だって、1月号、もうコロナの写真ですからね。
あ、
で、2月号、ウイルス。
ああ、そうですよね。そうですよ。だから、テータワンがさ、酸素注入器してて、昨日、ストーリーズで上げてて。マジ、やばいんだけど。笑顔なんだけど。
かかったってこと？
ちょっと。あ、そう、テータワン。アテータワンっていうのは、あの、タイの俳優の私の推しなんですけど、コロナにかかってたの、ちょっと前から、1週間前くらいかな。
うん。
で、俳優さん、その事務所の俳優さん何人かかかって、で、なんかその退院して復活したりしてた子もいたんだけど、テータワーはまだ入院して療養中で、
うんうん、
昨日なんかテレビ電話のスクショみたいのを、テータワーじゃなくて他の人がインスタに上げてて、そのテータワーが酸素吸入器をしてて、めちゃくちゃ笑顔なんだけど、いや、でも、心臓ギュッてなった。めちゃリアルじゃない？
リアル。
無理無理。
それで言うとさ、昨日、一昨日ぐらいからさ、その YouTube でさ、なんかコロナの実情みたいなさ、うん、なんかニュースのさ、アーカイブみたいなやつめっちゃ見始めちゃってさ。
やばいよね。
インドマジやばいよ。
いや、インドマジやばいよ。
で、日本もなんか自宅療養で死ぬケースめっちゃ増えてて。
ね。マジ、やばいよ。かわいそうって言うか、悲惨すぎて。
いや、だから、ゆきかがさ、なんか田舎暮らし辛そうだからさ、うん、東京いでよとか言おうと思ってたけどさ、全然言えない状況だわ。うん、危なすぎる。
いや、てかもうむしろ田舎住もうみんな。田舎住もうぜ。
いやーでも私、ちゃんとユキカからさ、荷物が届いたから、ユキカの住所調べて、うん、Google Earth で。
うん、やば、住所特定された。
いや、田舎すぎて。
あれから、
やばいっしょ。どうだろうって思って、一応ね、星マークスターつけといたんだけどさ、いつか行くかもしれない。
いつでも来れるじゃん、最高。
ね、ゆきかんちだってお風呂がもう綺麗になってたじゃん、めっちゃ。
あ、そう。お風呂完成しまして。父作。
おしゃれだった。
すごい。あのね、めちゃくちゃおしゃれ。
なんかさ、
めちゃくちゃおしゃれだし、めっちゃ広い。
その Google Earth で見た外観のゆきかんち、は想像つかないホテル。
そう。
お風呂
ですか？いい、なんかいい個人ホテルのお風呂なのよ。めちゃくちゃいいお風呂で。
なんかでもこだわってるの？
あ、そう、タイルだけ弟、お母さん、弟さん買ってきてて、なんて言ってたかな。外国の素焼きみたいな。なんて言うんだっけ、そういうの。なんかカタカナであんだけど。うん、でもなんか前、新潟の家の時も、あれも古民家を、賃貸だったんだけど、古民家をリフォームして住んでて、その時もお風呂作ったの、言ったお父さん。
すご
っ。だから、2回目の風呂作りで、ちゃんと改善を加えてた。排水を良くしたりとか。ああ、そう、めちゃくちゃ綺麗。でも、脱衣所からまだ、もう完全にリフォーム中なので。
もうだって、どこでもドアみたいな感じじゃん、あれ。
そう、ワープ具合すごいよ。
ワープ具合、だって脱衣所の仕切り、まだ布だし、みたいな。
布だし、こっち側なんもないしね、今。マジ。危ない。開放的な生活ですね。
でもさ、やっぱ両親はそういう生活が好きなんだろうね。だって前の絵もそうやって作ってたわけでしょ？
そう、なんかそれリフォーム代を払うために別の仕事をするなら自分でリフォームしてそのお金をかけない方がいいって言ってた。
なんか DIY 精神。
自分でするのが、いや、そう、自分でするのが好きなんだろう。
うんうん。
そう。お母さんもずっと草取りしてるし、マジすげえわ。なんか庭を保つ意欲ってすごくない？本当に出てこない。
いや、わかるわ。庭ってさ、庭って何かの比喩なのかな。庭って何だろうね。なんかその
何かの比喩なのがめちゃくちゃ話進んだ。確かに。そう、あってもなくてもいいし、整えたとて何もならないって思っちゃうけど、そんなことない。まあ美しいなって思うけど、
そう、でも整えないと整えないで多分さ結構やばいじゃん。その、
まあ、やばい、
光が入ってこない可能性も出てくる
し、うん、 あとまあご近所から見てっていう、そうそう、うん、外面。ほんとみんな綺麗にしてんのね、庭、この辺の人たち。ほんと、なんかみんな家でかくて庭広いの。
うんうん。
なんか、あの、お家に着くまでのスロープみたいなのが、10メートルぐらいある家が多くて、その脇がなんか、こうなんか、
庭
植物がこう迎えるみたいな。
ああ。
家があるから。マジ手入れ、超大変だよな。庭たま
ってる。
釣りよくすごいわ。うん？
お母さんやってる。
お母さんがやってる。お父さんが草刈って、お母さんが枯れないところ草抜いて。私はやらないって言って。草取りはやらないよって言って手伝ってない。草取りね。いや、すごいよな。
あってもなくてもいいで言ったらさ。
うん、
なんだよね、髪の毛とかなのかな。
いやー、どうなんだろう。なんかでも
無駄毛じゃない？
無駄毛かな。なんか違う気がするな。うん、
なんだろうね。でもな、まあそうだよね、無駄毛はあるもんな。あってもなくてもいい。
なんかでも、なんか、あれ、でも、わかんねえな。わかんないけど、そのさ、なんか、うちらが、てか私が興味あることって、自分が、いやー、これもわかんないけど、自分が成長したいとかさ、なんか、いいものを取り込みたいとか、自分がもっと良くなりたいとかいう欲が基本な気がするの。
うんうん、
本読むにしても、興味あるの読みたい、読む。庭ってさ、違くない？庭整えたとて。あ、でも、いい庭を持ちたいっていう欲があるのか。
いや、だから、わかんないけど、あれじゃない？犬遊ばせたいとか、うん、子供遊ばせたいとか、そういう、自分。
そういうことなのか。
いや、でも。
犬いないし。
でも、なんか都内で
庭の謎
が都内が、うん、都市部で庭を持ちたい人っていい景色、うん、緑が欲しいと思うんだと思うの。
ああ、もう山の中だからね、うち。
そう、だから山の中で庭をきれいに保つってどういうモチベーションなのかちょっと気になるかも。違う。
いや、気になるよな。不思議。ちょっと待って、トイレに行かせて。
はい、
すいません。
This is a good talk。
Sorry。 そうなの。そうなんだよ。この前友達とGoogleマップ見てマジバグってた。急に戻ってきた。ゆき
さんちって多分この辺じゃん。ゆきさんちの今Googleマップ見てるんですけど、私。
いや、
ちょうど途中まで進むと、途中まではあれなんですよ。普通の今のね、夏って。初夏か、
うん、
このぐらいの景色なのに、うん、突然雪の世界に迷い込む瞬間があってこれどうしたの。
ちょうどうちで切り替わるんだよね。
あ、この上のうち、もしや。
あ、そうそうそうそうそう、めちゃくちゃいいお家でしょ
これ。
え、あれ違うな。
違う。どこ
だ。階段登って。
階段。と。
あ、合ってる合ってる。そうそうそうそうそう。
これここお宅ですか？これ？
それそれそれ。それです。庭に囲まれてるでしょ。
うん、庭に囲まれてる。
そうなの。
いいね。なんかでも行きたくなった。
ぜひ。いや、てか、うち。ゆ
きさんちのところもバグってるね。
あ、バグってるでしょ。
もうちょっと上のところもバグってるけど。
あ、そうなんだ。皆さん、ヒントです。Google マップで突然冬になるところがうちです。
バグリカ
ツ。マジ、急に。やばいよね。どっちも見れるっていう。冬の景色も見れる。ウケる。
ウケるなぁ。
やばいっしょ。
今日、実りがないラジオだな
ぁ。環境の話もっとできそうだけど、ちょっと、朝っていうのがあるからな。
ちょっとこの前のさ、あれもなんかもうちょっと広げられそうって言って、結局話
した。ああ、そう。信じるしね。あ、なんか。そう、ちょっとうまくまとまらないかもしれないけど、
うん、
なんか基本的に、あの、田舎と都会っていう、こう、対立校があって、うん、そのさ、基本的にやっぱり田舎より都会の方がいい、かっこいいとされるじゃん、イメージとしても。
うん、
で、田舎は下みたいな。基本的に、
うん。
なんかでもその、それって、なんかその上とか下とかでなんかどっちもいいじゃんっていうのが、まずこれであるでしょ
う。うんうん、
で、なんかそのさ、同じような対立校でさ、あの、ティーン、10代の子がやってるバンド、
うん、
しかない良さみたいなのもあるじゃん。それ対コーネリアスみたいな。あとこっちの若い。
コーネリアスに怒られるの？
いや、コーネリアスとか、大人っつうか、なんか、イケてる。クロート受け。クロート受け。いや、ちょっと違うかもしれないけど、あの、サニーカーウォッシュっていうバンドがあるの分かる。
サニーカーウォッシュ知らない。サニーデイサービス
は知ってる。でもね、サニーデイサービスは知ってるでしょ。
うん、
あでも、サニーの、その分類も、ちょっと私の個人的なあれだけど、サニーカーウォッシュってすごいアンディ・モリっぽいの。若き日のアンディモリみたいな雰囲気の。
いいね、いいね。
ちょっと、田舎っぽくて、世界が狭くて、世界が狭いっていうか、その自分の周りの世界の話をずっとしていて、
うんうん。
対、じゃあもう、なんかそうなんだろう。狭さの話。
あ、
何が思ったんだっけな。
え、サニーカーウォッシュ今調べたけど、若手のバンドね、これは。
あ、めちゃくちゃ若手。そう。見える世界の話かな、これは。なんかその、広い、狭いとこにいてもさ、その視野を深く見ることってできるじゃん。なんか、どんどん広い世界をっていって、いろんなものを見ようとするけどさ、この狭い世界で見えてるものが深いっていうこともあるなと思ったの、この
前。うんうんうん。
何が言ったか分かんないけど。いや、そう、それで、なんかその、都会とか、その、玄人家の音楽とかの方が基本的にいいとされるけど、なんか、信じる信じないの話でいくと、なんかこの狭い世界の話の方が、信じられるっていうか、信じるっていうか、
感覚として
、あ、そう、感覚としてすごくわかるんだろうな。
なんか、さ、その、やっぱさ、掴める距離感ってさ、多分もうさ、まあこのぐらいしかないと思うわけ。自分が認知
できる。うん、
でこれより、うんうん、今手をね、すごいブンブン振り回してるんだけど、ここには、まあ自分がある程度こう、管理できて、分かって、でできるけど、この先を見ることもできるし、持つこともできるけど、この自分が、まあ管理できる、まあ小さな範囲の中で、それを深めていくって話？
そう。で、私はずっとその範囲を、の中を深めることをないがしろにして、もっと外に、もっと外にって生き方だったなと思ったの。
はい、私もそれだ。
めちゃくちゃ綺麗に手上がるじゃん。いや、本当にそうだよね。と思って。 うん、すごい綺麗。あ、すごい綺麗な教師、褒められちゃう先生。
うん、腕綺麗だなって自分でも思っちゃった。
まっすぐだね、腕。なんかね、ちょっと見て、このさ、私のね、鏡に、あ、じゃあダメだ、届かない。すっごい手上げてるじゃん。スクショしよう。あ、待って待って、スクショしよう。
よし。あ、鏡。自分、私はもっと視野を広げたいシール貼ってあるんだけど、怖っ。
そう。このシールはですね、私はもっと視野を広げたいっていうタイトルの展示があったらしくて、これ金沢二十一世紀美術館に行った時になんかフライヤーを置いてあるところ、これも並んでて、
うんうんうん、
もらってきたんだけど、視野を広げるってさ、二方向あるなと思って、はい、なんかこう軸が。
うんうん。
深くと広くの方で視野を広げる。うん、めちゃくちゃモンスター映ってる今そうだなと思ったの。
深くってすごく難しいなって思う、うん、なんか
そうなの、難しいの、
なんかすなんか基本なんか内向的なタイプだけど、内向的なタイプじゃないって言えばいいかな、超ポジティブ野郎だから割と、ね、でもネガティブなんだけど、うん、なんかすぐポジティブに変換しちゃう、あの都合のいいやつなの私ってうーんって考えてやって、あ、いや、ゴーみたいなタイプだから
生きていけるよそれは。
なんかそのやっぱ掘るのがすごい浅いところ、ホリってして、うーん、うん、ゴーって気持ちなのよ、ね、もっと多分掘った方がいいんだ
ろう、
なんだろうね。
なんか偏見、これは完全に偏見なんだけど、ファッションってそういうものじゃない。
どっち？
この軸として外に広げていく、
うんうん、
気がしない？なんかその一点を深く掘るっていう、あれどうなんだろう。
いやー、
まあ、一般的なファッションとしてはそうじゃない。
いやー、だから
流行っていうものがそうな気がするし。うん、
でもさ、なんか軸がないとさ、まあ、ブレるだろうしさ、
あ、けどその
自分なのか、その主軸を、自分が思うファッション論なのかわかんないけど、軸があった上で、うん、なんかこう、軸、まあ、根っこみたいなのは多分さ、なんかこう、ゼロっていう、こう、地面があって、地平線が、根っこの部分はちょっとずつ多分増やしていくんだけど、うんうん、ここから花を咲かすのか芽を伸ばすのかはお前が違うものをやって、うんうん、枯れたら枯れた次みたいなテンションなのかなみたいな図で説明すると、
あ、確かに、あ、聞こえますか、
聞こえる、
今12時の音楽ですね、
あ、はい。
軍歌みたいなのが流れる。地球。あ、すごい。準備が始まった。12時ですんでね。
とか思うよ。なんか、だから軸、でもその軸っていうか、根っこみたいなのって、むず
い。いや、
むずい。
結論っていうことでいいですか、今。
いや。なんか、まあ、その、視野を深くしていく。
うん、見えるものを。
できてるなって思うの？
うん、いや、あ、できてるとは思わないけど、そういう視野があるってことに気づいた。
あ、それすごく高いかもね。
その段階ですけど。
え、物理的にそれはさ、なんか横にができない環境にいるっていうのはすごい大きいだろうね。うん、しかもその期間が終わりだったじゃん。うん、
そう、しかも物を作ってるだけっていうのが、同じ環境でずっといて、でも考えててっていうのは、 そう。そういうターンだったんですね。多分。
人生のさ、いいターンね、うん、今ね。
いいターンです。そう。そういうターンです。原市のターン。
ふざけてる。
11時、ちょっと限界だよ、これは。いや、でもそうそうそう、視野を広げる。さ、もっとこう、一個のものを見ても、そこから読み取る情報が、もっとこう、細かく見えるようになるといいなと思った。
うんうんうん。
それはでもやっぱ知識が、知識。
あ、そうだよね。
思つこともあります。
わかる。なんかだからね、知識、
知識、知識、うん、
未来をね予想したいんですよ。
で急に宗教感出してくるよね、日がいいね。未来を
知識で言うと、うん、なんかフューチャリストに興味がある今。なりたいってわけじゃないんだけど。
うん。
未来学？
まあ、そんなんだ。
あって、日本はそんなになんか有名じゃなくて、なんか、数人しか出てこないんだけど、なんか未来を、がどうなっていくかっていうのをいろんな情報をかき集めてきて、10年後、10年後、20年後、50年後、100年後を想像する。それはいろんな意味で、環境のことに多分すごい特化してる人もいれば、
うん、
IT とか企業経営とかそっちに強い人もいるし、人間の生活様式っていうのに詳しい人もいるんだけど、なんかそういう未来学にすごい今興味がある。だから前から未来のことは好きだったけど、なんか未来学ってあるんだみたいな。いや、未来のことばっか考えてる人いるんだみたいな。
でも学問としてあるのおもろいね。
そう、なんか海外はそういう学問としてなんかちゃんと成り立ってて、そういう人を
すごい
入れる、
たくさんのことをしてないと無理じゃない？
そうそうそうそうそう、なんかすごく、ね、そういう人の
話が、を横断しないと、うん、
ある。
確かに未来は興味がありますよね。
し、なんかわかんない。私がパッて今調べて見てる感じだと、なんかみんなそんなになんか、暗い未来は想像してないっていうか。
あ、そうなんだ。
てか、なんか割と淡々としてるんだよ、その人たちって。
うん。
将来は、なんか AI が仕事を奪うだろうって、普通にさらっと言う感じ。
うん。
なんか、やばいやばいとはならないっていうか。
そうです。やばいやばいってなってる学者やだわ。あれって思っちゃうね。
その、なんかそれってさ、そう調べたさ、事実があってさ、根拠があって、自分が立てた仮説なんだけどさ、多分そのいろんな調べ集めた結果ってものに対してさ、自信があったりとかさ、納得してるからさ、出た答えがさ、まあ悲惨、捉えようによっては悲惨なことであっても、なんか腑に落ちるんだろうね、その人たちにとっても。そういうことだって。
うんうん、
なんかその生き方って素敵だな、みたいな、心に余裕がない私は憧れた。
知識があるってことだね。
そうそうそう、なんか。
不安要素を消していく。
そう、なんかさ、5分先の自分もさ、信用できなくて、ふわさ、なんか心配するようにしたら、うん、その人たちは、うん、そういうのないんだろうなと思って。
ないのか
な、みたいな。みたいな。なんか未来のこと想像するの好きだけど、なんか未来のこと想像するの好きみたいな、なんかその発明家みたいな、発明家なんかロボット、ロケットみたいなテンションじゃなくて、
やばい。
想像が別にだからその夢見心地な想像だけじゃないじゃない未来、
うんうん、
そう、そこを見てもなんかこうやって正面から向き合った上で、うんうん、淡々とそれをこう説明できる人たちがかっこいいなと思ったの。
うん、確かにロジック 思って。
そう。
かっこいいね。かっこいいよね。
なんか過去のことを淡々と説明するできる人たくさんいるけど、なんか未来の誰も見たことないことに対しても、なんかこうであると思いますっていうたりとか、それを真剣に考える学問があることが結構なんか、おーって思った。
すごいね。それが学問として成り立つのがすごい。
うん。仕事にもなってるからね、フューチャリストっていう。
めちゃくちゃ儲かりそう。
めちゃめちゃ儲かる。
占い師の確率高い版ってことでしょ。
うんうん。で、なんか、そうそうそう、なんかね、ナイキを調べてて、先週。
ナイキ？
そう。いや、ナイキのなんかエアマックスを作った人とか、なんかすごい有名なナイキのデザイナーって何人かいて、その人が、なんか僕はフューチャリストなのかもしれませんって言ってて知ったの。何フューチャリスト？だから無双化みたいな意味かなと思ったら全然違ったっていう。
うんうん、
それが。
本当現実的だ。
そう。
そうなの。遠いな、フューチャリスト。
し、なんかそれって、なんか問題提起してそれに対しての解決を考えるデザインとかともつながってくるっていうか、その未来を取って、うんうん、で、それをやってる人で言うと、長谷川愛っていうアーティストがいて、なんか、問題、そう。
なんて言って問題解決の手段としてのアートってこと？
そうそうそうそう。スペキュラティブデザインっていうのかな。問題を提案するデザイン。
うん、なるほど。
デザインの
問題があるよねっていう。
そう。その人はでもアートの人なんだけど、例えばなんか同性婚で子供は産んでいいのか産んでいけないのかとか、産めるようにならないのかみたいな。みたいなので、本当に同性同士のカップルにお願いして、DNA とか取るから子供を生まれたとしたらどういう子供が生まれてみたいなのやってみたりとかしてる人なのね。それをこう一連のこう作品として並べて皆さんに提示するみたいな人で、だから科学者だったりとかそういう研究者と一緒に組んでやってる人なんだけど、なんかその人がやってることって、まあ、割とその現代における社会問題とかが多いから、なんか未来においては解決したい、されてたいであろうことが多いから、なんかすごいフューチャリストの仕事となんかつながるな、面白いなと思って見てたんだけど、そう、なんか、って話かな。これ最初からすればよかったよね。いいかもしゃべる。
やばい。
やっと動画が出てきたんだろうな。
こういった感じですね。
はい、
あ、最後にじゃあおすすめの漫画を一つ。皆さん、女の園の星、ぜひ読んでください。以上です。
はい。
各自調べてください。
星？
コメディ。
ああ、これか。
星。うん。
じゃあ私が楽しみにしてるドラマを紹介します。
うん。うん。
いいね、源氏くんっていうね。これも漫画家なんかが。
なになに？
いいね、源氏くん。
源氏くん
っていう
漫
画があって、
ね。光源氏？
光源氏。漫画があって、これのドラマのパート1が、まあ、去年やってたんだけど、すごい面白くて、それのパート2が6年から始まるみたいなので、
そう
よかったら見てほしいなっていう。あの役者はですね、千葉雄大と伊藤沙莉です。
あ、伊藤沙莉。いいね。
楽しみにしてるドラマの一個です。
私は、岩井が出てるから NHK のドラマちょっと見たりしたけど。大豆田とわ子見てる？
見てる。
あ、見てるんだ。私4話だけ見たんだけど、この前なんかツイッターで話題にな
った。で、話題です。
あのそれなんか話題にはなったね。なんかでもパッてなんかチラッと見て、市川美香子が可愛すぎない？
いやー、
かごめちゃん
知ってる。めっちゃ可愛いよね。
知ってるってなんだ。マジ可愛いわ。最高。
結構ずっと私の中であのなりたい女性像の一つだよ。ずっと。
確かに市川美香子なりたさって言うと100だ。
市川美香子
一番いい。
うん。美香子か涼みたい。
ああ、いいですね。
いいチョイスじゃない。
いいチョイスです。いや、市川美香子いいわ、マジ。本当に
いい。いいよね。あ、なんか。
いいわ。本当かわいい。
ここまでだとは、このロケ地が今のオフィスの近くで、うん、めちゃめちゃ。
あ、そうなんだ。
で、この前撮影してるの見た、2回も。
いいな。市川美香子いた？
いなかった。
はあ、
まず、湧いた。
すげえ。ってか、長岡さん出てるよね。長岡亮介。
あ、出てる、出てる、出てる。
ペトロールズの人。やばい、マジで。
出てる、出てる。
え、ってなった。びっくりしちゃった。
いや、長岡さんと松田龍平ならすのはエグすぎる。
マジ、絵力でしかない。なんなん、そのカフェと思った。
なんなんって感じ。
キャストが豪華すぎて笑っちゃう。
いや、そう、笑っちゃう、
ね。おもろいの域まで行くよね。
松田龍平は、あの、天然ホスト、みたいな。
ね、自然派ホスト。
自然派ホストみたいな。すごい思ってちゃって、あるんだよって言ってる長岡さんはどうなんですかみたいな気持ちもなってく
る。いや、そう。長岡さん死ぬほど思っててるやろ。マジ、おもろい。君も大概でかっこいいよ。
そう。
めちゃくちゃ面白いよ。でしかもそこにさ、岡田将生が来るっていう。怖い。
加藤田さんもいますよ。
あ、かくちゃん。かくちゃん。最高。でも、4話しか見てないから、いまいちどういう関係なのか。元夫なんでしょ？
第1の夫が松田龍平で、第2の夫がか
くちゃん。そうなんだ。
そう、
第3。でも松田龍平、かごめちゃん好きなんじゃないの？
いや、
じゃない、
そういうわけでもないかも。最初にかごめちゃんと会ったことがあってて、かごめちゃんの友達で紹介されたのが松坂子って感じで。
ああ、そうなんだ。
第三の夫が岡田将生で、第一の夫が
誰
との間の子供が、あの、
ああ、あの女の子。
そうそう、一緒に。
あ、そう。あらすじ理解したわ。見ようかな。
今はどの人と。
なんか最終、最終じゃない。エンディングテーマが毎週違うんでしょ。
そうなの。
それで話題になって見てたんだわ。
なんか、
キッドフレッシュので、
そう、ビーム。第1話はキッドフレッシュので、第2話がビーム。ビーム合ってる？
多分、わかんない。ビームもなんかやってたと思った。
第2話が、
ビームやってる。
で、第3話がネネ。あの、ゆるふわのネネで、
わかんない。
ゆるふわギャングっていう、ラップ。
ああ、ゆるふわなんか聞いたことある。
の、
彼女。え、っていうかさ、って。バルニーさんのオールナイトニッポン聞いた？
聞いてないんだよ、まだこれが。よかった。
え、面白かった。なんか、普通にラジゴのテンションのまま、バルニーさんで作ってなくてめっちゃよかった。
ああ、やっぱそうな
んだ。本当だわと思って。本当に自分のままやってるわと思って。よかった。すごないオールナイトニッポン。
ズームが、ズームギャルズのオールナイトニッ
ポン。ズームギャルズのオールナイトニッポンゼロ。
いいなぁ。さすが
だ。マジ面白かった。なんかすごい、本当に。うん。なんだ、ひよってなくてよかった。さすがラッパーだね。
まーす。
よりゼロでした。そう。そういったことですね。 言い残したことはないですか？眉毛を描くんですか？
眉毛描く。
眉毛を描きます。
言い残したことは、
あ、今日のタイトル。
あ、今日のタイトル言い残しちゃった。朝活ってこんなもん？はてな。どう？
いい。あ、猫が爪といでるわ。ゆずゆずゆずちゃん、ダンボールボロボロになっちゃうからやめて。
ね、猫ってダンボール好きだよね。
マジ爪研ぐよね。そんなトイレどうすんの？
だってどうせ切られんのにね。
あ、うち切ってないわ。切ってないからもう研がれてるはずなのに、まだ研ぐ。
生まれまくってるでしょ。めちゃめちゃキンキンだ。
めっちゃ危ないだろ、爪。でこんなもんということで、日曜の朝お送りしました。
こんなもんじゃない。朝活って良くないね、はい、あんま。
確かにラジオに、ラジオってあんま、あ、てかフリートークでは朝の番組じゃないよね、ラジオ基本。結構お昼の番組ちゃんと構成組まれて、
トピック学びじゃない。朝のフリートークはない、
ね、あ、そうそう。ただ深夜ラジオだったね、
うん。眉毛生えた。
あ、眉毛生えました。
さあ、じゃあ朝の筋トレでもします、私は。
うわ、すげえ。続いてんだ。
続いてる。
偉いわ。私もじゃあしようかな。
小島にアドバイスもらったりとかして。
えらい。すごい。
じゃあ、
また。はい。また。
週か再来週か。
はい。また来週か再来週か。
はい、よいしょ。今度は朝活やんないよ。
あ、確かに。どうなることやら、次回は。
いや、むしろ、
またお会いしましょう。
だったらいけんのかな。4時スタートとかだったらいけんのかな。
あ、それもあり。だいぶ変わると思う、テンションが。
土曜日の夜中の4時スタートのラジオやって
みる。いや、待って、せめて3時、2時。
3時ぐらいでしょうか。
オールナイトニッポンゼロやる。3時から5時。
やってみよう。やってみよう。
しゃべってみよう。デルタグッドアークのオールナイトニッポンゼロ。
じゃんじゃじゃん、じゃんじゃじゃん。
違う、それはオールナイトニッポンでしか流れないから。
あ、違う、なんだっけ。
ゼロだと自分たちが選んだけど。
そうだ。
ニ
ッポンゼロ。やってみますか、今度。同じ時間帯でやってみるっていう。
いい。
プロ意識。
どうなる？真似してやってみよう。NN0 の。なんだ、オマージュ。
オマージュしてみようか。
オマージュしてみよう。
アルニーさん出たって、こちらも出てみたいって言って、自作。自作
ゼロ。やば。
みんな、ラジオ聞いてくれてありがとう。
ルーサムグッドワークでは、皆様からのお便りを募集してます。Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストやツイッターにリンクがあるよ。メールは doosamgw@gmail.com doosomegw@gmail.com まで。お便り、
お待ちしてます。